お差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。主の仰せ、私は彼らの過ちを許し、もはや彼らの罪を思い起こすことはない。正詠539番。主の祈り。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。講読15、詩編51編、賛美歌中ほど12ページを開きください。講読15、詩51編。ああ神よ、願わくは汝の慈しみによりて我を憐れみ、
汝の憐れみの大きによりて我が心の奥側を消し捕まえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清め捕まえ、
我は我が咎を知る、我は何時に迎えてただ何時に罪を犯し、
今やりに悪しいことを行い、
されば何時物言う時は正しとせられ、
何時裁く時は我が身なしとせられたのを。
見よ、我横島の中にありて生まれ、
罪にあって我が母親の神に対し、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめたまま、
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我に清まな、
我を洗いたまえ、
さらば我に清よりもしろかな、
何時我に喜びと楽しみと聞かせ、
何時が砕きし骨を
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての罪を消し去らない。
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我がうちに名をきれいを新たに起こさせない。
我を見舞いより捨てたもうなかれ、
何時の清き方を我より取りたもうなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の
されば我、咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪人は何時に帰りたるしし、
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ、
さらば我が口何時の受けようからな、
主よ、我が唇を開きたまえ、
さらば我が口何時の生まれを表
汝は供え物を好み賜わず、もし叱らずば我これを捧げん。
汝また反対をも喜び賜わず、
神の求めたも供え物は砕けたる魂なり。
神を感じたら砕けたる苦しい心を楽しめたも
賛美歌24番。信仰告白貸し出し賛美歌をお持ちの方は裏表紙内側にございます。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて、神につき救いにつきて、全き知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、 我らの罪を許して義としたもう、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したもう、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たり賜物を増し望む。我らは確信じ、世々の生徒と共に人信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人の地よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死せる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。神の御言葉である聖書を拝読いたします。ヨハネによる福音書12章44節から50節まで、新約聖書190ページ上の段でございます。ヨハネによる福音書12章44節から50節まで、イエスは叫んでこう言われた。私を信じる者は私ではなくて私をお使わしになった方を信じるのである。私を見る者は私をお使わしになった方を見るのである。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないように、私は光として世に来た。私の言葉を聞いてそれを守らない者がいても、私はその者を裁かない。私は世を裁くためではなく世を救うために来たからである。私を拒み私の言葉を受け入れない者に対しては裁くものがある。私の語った言葉が終わりの日にそのものを裁く。なぜなら私は自分勝手に語ったのではなく、私をお使わしになった父ご自身が私の言うべきこと、語るべきことをお命じになったからである。父の命令は永遠の命であることを私は知っている。だから私が語ることは父が私に言われた通りをそのまま語っているのである。そこまででございます。お祈りをお捧げいたしましょう。御子イエス・キリストを十字架にかけ、私たちの罪を許し、永遠の命の交わりへと招いてくださる父なる神様、あなたに備えられた一週間の歩みを終えて、新しい週の初めの日を迎えることが許されました。新しい主の日の目覚めを与えてくださり、私たちを呼び集め、主を褒めたたえる群れとして、一つとしてくださいました恵みを感謝いたします。この一週間の歩みの中においても、イエス様の見姿を見ようとせず、イエス様のお声を聞こうとせず、心の目と耳を塞いでしまう私たちでした。 私たちの歩むべき道を照らし、救い出すために光となってくださったイエス様のお姿と呼びかけのお声と、今一度魂の深みで見て聞いて受け入れることができますように、御霊の助けを送ってください。私たちはともすれば自分の力により頼み、あなたの御力を勝手に小さく見積もってしまうものです。与えられている恵みの大きさに気づかず、もっと良い道があるはずだと思ってしまう私たちです。私たちの父となってくださったあなたが、私たちになくてはならないものすべてを与えてくださっていることを、今一度感謝を持って思い起こさせてください。日々の小さな思い煩いの中にあっても、大きな人生の試練の中にあっても、あなたの恵みを見失うことがないようにしてください。弱さの中にあっても、失意の中にあっても、あなたの栄光を褒めたたえることができますように、いつも賛美の心に生きることができますように、この礼拝をあなたの命で満たしてください。優る主には、阪神淡路大震災から30年の時を経たことを覚えました。今もなお震災の痛みに苦しんでいる方々の上に、主の慰めと平安がありますように。必要な助けと支えとが、それらの方々のもとにこれからも途絶えることなく届けられますように。またこの30年の間にも、この日本で、そして世界中で起きてきた多くの災害や疫病によって私たちは苦しんできました。その中にあっても、黙々と捧げられてきた愛の労苦と忍耐と、あなたはよくご存知です。世界中で、そしてこの日本で捧げられ、今この時も捧げられている愛の技を、あなたの御手の内にあってお支えください。そしてイエス様が私たちに教えてくださった信仰と希望と愛とが、私たちそれぞれの生活の中でにじみ出るようにして、与えられたそれぞれの人生の旅路を歩んでいくことができますようにお導きください。特に教会につながる私たちが、互いに祈り合い支え合いながら、家族のこと、隣人のこと、この日本と世界のことを覚えて祈りを絶やすことがありませんように、私たちの信仰を強め励ましてください。今この時も病床にある方々を主が特に覚えてくださり、慰めと平安とをもって包み守っていてください。傍らにあって看護を続けておられるご家族をどうかお支えください。また愛する者を天に送り、嘆きと寂しさの中にある方々とイエス様がいつも共にいてください。そして私たちを御国の輝きを仰ぎ見る喜びと希望のもとで一つとしてください。この世にあってもなお苦悩の中にある方々を憐れんでくださり、主にあって良い解決が与えられ、主の慰めを深く知ることができますように、主の福音を求め主に生かされて歩みたいと願っているすべての方たちの魂に御言葉の糧を豊かに注いでください。特に求道中の方々に、主の体につながって生きる喜びと平安とさらに増し加えてください。そして御前で信仰を告白する日が一日も早く来ますようにお導きください。この礼拝において洛北教会に連なるすべての方々を、主の栄光を褒めたたえる賛美の歌声で一つとしてくださり、御言葉の糧を豊かに注いでください。そのために御言葉を取り継いでくださる森里信夫先生を支えくださり、その働きを聖別してください。そして 御言葉を聞く私たちを御霊の恵みに満たしてくださり、この礼拝からこの世の持ち場へと使わせてください。この願い祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
今朝の礼拝に与えられました御言葉は12章ヨハネ福音書12章の終わりのところであります。で、ヨハネ福音書は初めに序文があって、そしてそこから12章までが一つのまとまりであるとも言われているわけですけれど、でそういう意味で言うと今日与えられた箇所はヨハネ福音書の12章までのまとめに、なっていると、まあ、そういう箇所であります。そこで12章全体を視野に入れながら、私たちの主が私が来たとお語りくださる言葉に注目をしたいと思います。ここでは2度イエス様は私が来た、私は来たとお語りになります。46節、私を信じる者は誰も闇の中にとどまることのないように、私は光として世に来た。そして47節、私は世を裁くためではなく世を救うために来たからである。で、この2箇所を、まあ、手がかりに今日の話を進めていきたいと、まあ、思っているわけであります。で、最初は46節でありますけれど、イエス様は光として世に来たのだとこうおっしゃいます。で、この福音書にとりまして光という言葉で言い表されている内容はなかなか深いものがあると私は思っております。イエス様の誕生をこの福音書は暗闇を照らす真の光があって世に来たと、そのように言い表しました。真の光があって世に来た、 で、この誠の光っていうのはイエス様ご自身のことでありますけれど、ですからこの光っていうのは決してこの太陽の明るさを示す光のことではありません。創世記の第一章で神様が天と地とお作りになったときに最初に言われた言葉が光という言葉でありました。光あれ、まあ、そういうふうに訳さざるを得ないので、まあ、訳しますけれど、創世記の一章のあの箇所は、言葉が少し乱れておりまして、初めに神は天と地とを作られたっていうのは聖書の表題としてはというか一行目としては捨てがたいので、そういうふうにこの訳されています。大体の聖書がそういうふうに訳されていますけれど、少し読み方を変えると、神が初めに天と地とをお作りになった時というふうにこう読める箇所でもあります。で、神が天と地とをお作りになった時、その時地は形なく虚しくというんです。闇が淵の表を覆っていたというんです。でその時に神は光と言われた。つまり神様が天と地とお作りになった時に何をおっしゃったかというと、光あれとおっしゃった。これちょっと個人的な話になりますけど、我々はなんかあんまり日本語では光あれなんて言い方をしないと思っていて、お茶が欲しい時にお茶あれなんて言わないと思うんです。お茶って言えば大体通じるのです。あれお茶が欲しいとかって、まあ言うわけです。と、光あれってのはずいぶん昔から変だなと思っていて、むしろもう光だけでいいのではないかと思ったりもしたことがあります。で、神様は天と地を作られるときに、その時に地は形なく虚しく、つまり、混沌としていた。そして闇が淵の表にあって、というふうで言うんですけれど、その時に光あれとおっしゃった。この光のことであります。つまり神様が光を作り、最初の光をお作りになった。それは創世記がヨハネ福音書を、でそしてヨハネの福音書の一章は創世記のこの一章を下敷きにして読んでいると書いているというふうに私はじめに申し上げたんです。時々申し上げるのですけれど、そういうことで申し上げますと、ヨハネの福音書の記者は神様が最初にお作りになったのはイエス・キリストだ、ちょっと極端に言ってますけど、過激に言ってますけど、まあ、そういうことに、なってもいい。つまり神様がお作りになった最初にイエス様がおられた。イエス様が作られた。で、イエス様が作られたっていうのは神様、ヨハネ福音書でいうと初めに言葉があったということと関わるわけでありまして、初めに言葉があったのです。で、言葉っていうのは事柄を、物事をこの通じさせるツールでありますから、昔はねロゴスなんとか言ってましたけど、私はそう思わなくって、創世記を下敷きに書いてるというようなところから言いますと、この言葉っていうのは神様の御心のことだって言っても差し支えないと思います。そうすると神様の御心が最初にあった。そして光があった。で、そしてその光は人の命であった。で、そう続くわけで、この光っていうのはイエス・キリストのことでもあります。で、混沌としていたこの世界の中に暴風が吹き荒れていた、その中に神様の光が差し込んできた。これが創世記の一章の人たちのこの信仰であります。で、この信仰はどこに由来するか。イスラエルがこのバビロニアのとの戦いに敗れて、主だった人たちがこの バビロニアに連れて行かれるという出来事がありました。イスラエルの歴史の中ではとても大事な事件、出来事であります。で、エルサレムが崩壊し、エルサレムの神殿はもうバラバラになって、もう瓦礫の山になっておりました。それはまさに創世記の第一章を描き出す地は形なく虚しくということであります。で、そういう中でバビロニアから解放されて、イスラエルの人たちはエルサレムに帰ってきたのでありますけれど、ところが帰ってきた人たちが見たものは瓦礫の山であります。自分たちの信仰の拠り所であった、神殿も崩壊して、もう瓦礫の山になっている。そうするとイスラエルの人たちはそこで途方に暮れるわけであります。で、途方に暮れているときに一人の預言者が立ち上がって、神は天と地とを創造されたとき、地はそのときに混沌としていて、形なく虚しく、暴風が吹き荒れていた、そのときに光って言われたのだ、そうするとすると光があったのだ、そういうふうに語り始めるのです。で、この言葉がイスラエルの人たちの力になりました。力っていうのは希望の力であります。で、そのそういうことがこの創世記の第一章のこの背後にある出来事であります。で、しかしこの光があったっていうのは創世記の人たちが語り始めた言葉ではなく、初めて聞く言葉ではなくって、すでに聞いて知っていた言葉です。聞いて知っていた言葉ですけれど、呆然自失っていうのはそういうことを忘れさせてしまうのです。私たちは神様の恵みということをよく語ります。インマヌエルと言います。いつも神が共にいてくださると語りますけれど、そういう事実がこの瓦礫の山を見たときに呆然自失とするわけですけれど、そのときにそう語られていた言葉はどっか記憶の底に沈んでしまうということになります。神が天と地とを作りになったときに、神様は光あれ、光とおっしゃったのだ、すると光があった。で、そのようにずっと続けられていく、あの重厚で繰り返される創世記の一章の天地創造の物語は、そういう呆然自失としているイスラエルの人たちに、記憶の底に沈んでいる自分たちの信仰をもう一度蘇らせる、そういう働きをいたします。私たちは確かにそういう神様に守られて今まで来たのだ。バビロニアに行って私たちは負けたと思っていたけれど、しかしずっと神様はその間も私たちの神様でいてくださった。変わることなく私たちの神でいてくださったし、今私たちに光を灯してくださる、希望の光を灯してくださるお方だということが、この記憶の表面に出てくるのです。このことはとても大事なことだと、私はそう思っています。何かことが起こると私たちはすぐに神様の恵みっていうのはどっか行ってしまいます。記憶の底に落ちてしまうのです。で、そういう時に記憶を蘇らせる、そういうことは大事なことであります。私友人が、教会っていうのは同じ記憶に生きる者の群れだということを言ったことがあります。本当にそうだと思いました。つまり教会っていうのはそういうことを私たちによみがえらせてくれる、そういう場所であります。礼拝っていうのは私たちに希望の光を私たちの記憶の表面にもう一度よみがえらせてくださる。神様が光あれと言われた、すると光があったということが私たちの記憶の表面に出てくる、そういう働きを 特に礼拝がするのだと、そのように思います。水の中に大空があるように、水と水とを分けよう、そのようになった、そのようになった、夕となり朝となった、そのようになった、そう繰り返される神様の力強い働きは、彼らにとって希望の光であります。神様の絶えむことのない創造の働き、そして必ず成し遂げられる神様の働きが彼らの現実になっていったということを、そこで言い表されているのだと思います。繰り返しになりますけれど、再び立ち上がる力を失って、希望も勇気も何もかも失ってしまったイスラエルにとって、その言葉は文字通り命の言葉、勇気を奮い出す言葉、奮い起こす言葉、生きる望みを与える言葉になっていった。そして今、同じ言葉を持って、私は光としてこの世に来た、そう語りくださるイエス様は、私たちにとってあの時と同じように、命と希望の源であるイエス様が私たちのところに来られた、私たちにヨハネはそのように伝えているのだと、そう思います。そして第二のことに移ります。私は世を裁くためではなく、世を救うために来たとおっしゃいます。イエス様は裁くためではないとおっしゃいました。で、これは一つは、イエス様を信じる者はユダヤ教の街道から追い出されるというのが、ヨハネが福音書が置かれていた状況であります。ヤムニアの会議でキリストイエスを信じる者が異端と定められて、イエスを信じる人たちは即座に呪われるようにという祈りが採択されることになります。そしてキリスト者たちはユダヤ教の街道に出入りすることを禁じられます。そうするとどちらにつくか、しっかりはっきりとしなければならないという状況が、このヨハネ福音書が置かれている状況であります。で、この話の直前に、つまり42節には、イエス様を信じている者に、信じておりますのに街道から追い出されることを恐れて信仰を言い表すことができなかった人たちが議員の中にもいたということが記されます。で、そういう状況の中で、この福音書はそういう状況の中で、うちには信仰の動揺をきたしている人たちに対して信仰の確信を与えるために、外には教会の信仰を明確にするために書かれた文書であります。ですから、ここでイエス様が、私は世を裁くためではなく、世を救うために来たのだとおっしゃるときに、その言葉はおそらく教会に来ることができないでいる人たちにも、また教会に来ない人たちにも語られている言葉だと、そのように言っていいと思います。そういうすべての人たちに対して、私は世を裁くためではなくて、世を救うために来たと、イエス様はお語りになります。それにしても、どうして裁くためではないと言われるんでしょうか。で、それはイエス様の救いが徹底的な裁きによるものだったからであります。イエス様は、神様はイエス様を徹底的に裁かれる、そのことによって徹底的に私たちをこの救うものとされたのです。私たちは信仰告白の中で、この信仰告白の中でって言いながら、それを見ないと思い出さないっていうのが私のつらいところでありますけれど、どこでしたかね。ひとたび己を全く生贄としてという言葉があります。ひとたび己を全く生贄として、ひとたびっていうのは一回だけということです。一回だけということは、他にはもうな、他もう二回はないということです。もう一回で完結したということです。十字架は決定的なもの、救いであります。あるいは徹底的な裁きであります。 ひとたび己を全く生贄として捧げられた、完全な生贄として捧げられたのですから、私たちが獣を捧げるのではない、神様が御子キリストを全く生贄として、捧げることとしてくださった、それが十字架の出来事であります。ですから救われるというのは、例えば入学試験に受かるというようなことではないのです。あるいは天国の入学試験に合格するようなことだと考えている人たちがあるかもしれませんけれども、入学するということが人があるということは落第する人もあるわけでして、その試験に落第することのないように信仰に励むことになります。そうすると信仰にノルマが課せられたり、戒律でがんじがらめに縛ったりということになります。それが立法主義であります。それを否定された。人が救われるには、私たちはすぐに救われるだけの理由がある、理由がなければ救われるはずがない、私が救われているのは私に何かいいことがあったはずだと考えますけれど、聖書はそう言わない。ただ一言、イエス・キリストの真実によって私たちは神の義とされた。神の義って難しいですから、キリストの真実によって私たちは救われた、そういうふうに言い換えても間違いではない、そういう書くのです。そこには私が信仰深いとか私がどうだということは一切含まれていない。それが裁くために来たのではない、救うために来たのだということの内容であります。それは決して私たちの罪をただないものにしてくださるということではありません。罪の許しというのは神様が消しゴムで私たちの罪を消してくださる、そういうふうに説明する人も神学者もあったようですけれど、決してそういうことではない。神様は消しゴムを持って私たちの罪を消し去ってくださるということでは決してない。神様は私たちの罪をただないものにしてくださるというのではなく、あたかもなかったかのように扱ってくださるということではない。裁きはあったのです。裁きはどこにあったか、イエス・キリストを裁かれたのです。神の子を裁きになったのです。神の子が裁かれて、そのゆえに私たちは救われたのです。そのことをパウロは、私たちのために御子をさえ惜しまずに死に渡された方、ローマ書ではそう言います。神様は惜しむことなく一人を死に引き渡してくださった。それは私たちの罪の裁きのためであった。あるいはコリント書の5章の終わりのところでは、罪のない方を罪に定めて罪の私たちを生きるものとしてくださったのだ、和解というのはそういうことだというふうに説明をいたします。で、そうやって神様は私たちの裁きをご自分に、あるいはご自分の一人子に負わせてくださり、神様が引き受けてくださったということになります。それがキリストにおける神様の出来事であります。そしてそのことを聖書は福音と呼ぶのです。福音というのは喜びの訪れです。喜びの指針です。神様によって与えられる喜びがキリストにある。それは私たちが願う喜びとは別のことかもしれない。ヨハネ福音書が復活のところで描き出すように、マリアが前を向いてイエス様を求めているのに、イエス様は後ろからマリアよと語りかけてくださる、そういうことかもしれない。私たちはよくわからないけれど、私たちの喜びとは違います、違うかもしれませんけれど、しかし福音というのは神様の喜びです。そしてその喜びこそが誠の喜びである。聖書はそのように私たちに語るのです。キリストにおいてこそことに、その十字架と復活において私たちの世界に明らかにされたことがある。それがイエス・キリストの出来事であります。私はあなたたちを裁くためではなくて救うために来た、私は許すために来たのだ、 このことがイエス・キリストにおいて私の出来事になった。でそのことを私たちは礼拝の度ごとに私の記憶の そこにあったものをもう一度表面にもよみがえらせて生き生きとさせよみがえらせて、そのイエス様、私たちに救いをもたらしてくださったイエス様にと共に歩むものでありたいと願います。祈ります。父なる神様、今日も共に礼拝をお捧げする恵みの時が与えられ感謝をいたします。私は光としてこの世に来た、私は裁くためではなくて救うために来たのだ、そう語りくださるイエス様の言葉をしっかりと心に留め、その言葉を心に受け止める受け入れるものとなさせてください。私たちの信仰はまことに心もとない信仰でしかありませんけれど、イエス様が私の光であり、イエス様がこの私を救うために来てくださったのだということをいつも心に留めさせてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げします。アーメン。
お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌511番、
ただ皆のために。
我が世になす力あるものと我が身も心もならせたまえ。着席ください。感謝と献身の印として献金を捧げしましょう。
感謝のお祈りを捧げします。慈愛に富みたもう父なる神様、私たちを主の日の礼拝にお招きくださり、豊かに御言葉をいただいて私たちの魂を養ってくださっていることを深く感謝いたします。主イエス様は私たちを裁くためではなく救うためにこの世に来てくださいました。主は私たちの罪が許されるように十字架にかかってくださいました。そして主のご復活により見許しが永遠に続いています。罪を犯し続ける怠惰なしもべですが、主の御救いに預かっていることを感謝いたします。どうかこの一週間も主の光と共に歩み、あなたと隣人に仕えて生活できますようお導きください。今日ここに集うことのできない兄弟姉妹方の上に、私たちと同じ恵み、また必要な助けとお導きが豊かにありますように祈ります。今ここにお預かりした宝の一部をお返しします。感謝と献身の印としてお受けくださり、主の御用のためにお用いください。主イエスキリストの御名によって祈ります。 アーメン。
報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会です。青年会5分間集会が礼拝堂でございます。どうぞ青年の方はお残りください。役員会役員研修会が3階の会議室でございます。聖歌隊練習が1階ホールでございます。今週の集会です。聖書研究会祈祷会が22日の水曜日午前10時半と19時半より2回ございます。どうぞご参加ください。報告をご覧ください。おうどんは次週より再開いたします。2月9日礼拝後に教会全体収容会を行います。今からご予定にお入れください。次週から食券を販売する予定です。第46回教職信徒研修会が2月11日の火曜日にございます。出席される方は2階階段踊り場にある表にお名前を書きください。第47回中高生収容会が3月26日から28日にかけてございます。参加を希望する中高生の方がおられましたら牧師までどうぞご連絡ください。その他裏面をお読みください。以上で報告を終わります。お差し支えのない方はお立ちください。正英541番。
願わくは主があなたを祝福しあなたを守られるように。願わくは主が御顔をもってあなたを照らしあなたを恵まれるように。願わくは主が御顔をあなたに向けあなたに平安を賜るように。願わくは主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
お聞きください。本日報告等ございませんでしょうか。それではこれで終わります。